熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤おさむちゃんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。え、毎週言ってますが暑いね。え、私ね、ちょっとこういう暑い時を思い出すのが、理科のね授業も私ちょっとしたことがあってっていうか、してたんですけど、高気圧と低気圧の話ね。なんか夏はですね、太平洋側からね高気圧がこうふっと張り出してきて、で日本を覆うんですよ。そうするとね暑くなると、で梅雨があるじゃないですか。梅雨前線がね押し上げられてみたいなね、なんかそういう話よくして思い出しますね。ねえ、教えるのは簡単なんですけどね、この暑さに耐えるのはなかなかきついかもしれませんね。皆さんもね習ったことあるかもしれませんけどね、ちょうどね夏休み始まりまして、アニグローバルエデュケーションの方ではね、やっぱ夏のね昼間、朝からもう朝は9時から子供さんたち来てるんですよね。で9時から来て、まあ校舎にもよるんですけど、朝からもうちょうど熟ステイ、前もちょっとお伝えしたけど、ちょうどこう塾で勉強したりとか、英語のまあアクティビティしたりとか、アートしたりとか、まあミュージックはなかったかな、プログラミングしたりとか、なんかそういうのをね朝からやってるんですけど、お昼ご飯持ってくる子もいたりしてね、なんかねまあいいですよね。朝からこう一緒にこうずっと勉強して、宿題もやってアクティビティもやってみたいなの、なんかもう一日中だから、もう朝どうですかね、8時半ぐらいから学校みたいですよね。ただ夜が変わらないので、夜は10時ぐらいまでね授業が続くんで、なんか夏休みならではだなっていうか、夏休みだなってすごいまあ実感しながら、でもなんか元気になりますよね、子供たちが来てくれてね。まあ普段は学校行ってますから夏休みぐらいしかこういう時ないんですけど、そういうのをこう肌で感じるととてもなんかすごく元気になりますね。はい、暑さも忘れるかな忘れれるぐらい元気になるような気がしますね。はい、まあでもそうこうしてるとね、もうあっという間にもう今日も7月もう最後ですから、放送もね第5週目ね、あっという間もう8月ですよね。え、皆さん8月どう過ごしますね。もう思ってたらもうね、先週もちょっと言ったけど、もうあっという間に夏も終わっちゃうのかなぐらいの勢いで、もう7月終わりですよね。え、まあ暑い中ではありますが、そんなあっという間に過ぎていく時間も感じながら、今日もですね、天気負けない熱いトークを、またしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から夏のねなんか予定とか宿題の様子とかね、なんか何でも結構ですので、勉強の疑問とか、まあ、これから夏どうやって過ごしたらいいのかとかね、いろいろ質問してください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はいね、なかなかさっきも言ったけど、本当にねこの暑さ応えますよね。ね、皆さんいかが大丈夫ですか、体調は。本当熱中症とかね気をつけていただきながら、 私もねそんなにまあもともとね水分を取る方ではないんですけど日中っていうか昼間ね必ずずっと飲んでないと体の調子が悪いとかなんかすぐにこう水がとかいうタイプではないんですけどまあ今年はね本当に何かしらを飲んでますね。はい、何かしらを飲んでるっていうのも変ですけどちょっとやっぱ逆に私も結構自分ではねまあ皆さんもそうかもしれませんけど自分では結構大丈夫というか元気かなって思ってたりとか結構こうまあね、自分のことなんで大丈夫みたいな安心感がちょっと安心感でもないけど少しそういう気持ちってどっかにあると思うんですね。だけどなんかやっぱりちょっと暑すぎてこれは飲んでないとまずいなとかこれはちょっとやっぱり水分取らないといけないなみたいなことをふとやっぱ考えてしまうというか最近すごい思いますね。だから逆に言うと勉強してる子供たちもそうなんですけど昔はね本当にまあ時代もあったんでね授業中にこうなんか飲んだりとかまあ食べたりするのは当然ですけどもう基本的にアウトなのでもうアウトって言ってちょっとね今の時代からするとちょっと本当にいけないんですけどやっぱりそういう風にこう厳しくね、メリハリつけてやるっていうのが時代だったんで結構まあ前も部活の話もしましたけどやっぱり塾の授業中でもねなかなか飲んじゃいけないとか教室内で飲んじゃいけないとかね結構ルールがまああったんですがまあ今はだいぶねそれもそんな感じじゃないですよね。もうとにかくやっぱ熱症とかねなっちゃうとまずいし大変なことになりますので基本的なルールはそれはね、まあずっとね、ではないんですけどやっぱメリハリもつけながらですが、まあ、そういうのもだんだん許可されるというかね、まあ、体調が一番ですからね、まあ、勉強するのもやっぱり調子が良くない気持ちに乗らないじゃないですか。どうですか、やっぱり僕もそうですけど常に元気なイメージで、自分もやっぱり特に気をつけてますし全力で、ね、自分たちが頑張っていくことで生徒の皆さんも元気を与えれるし気持ちも作っていけるの でいきなり先生が入ってきてねあもう今日ダメだとか言ってスタートするとどうですか、やっぱ気分も乗らないじゃないですか。はい、なので常に明るく常に元気よくね、何があってもって思うんですけどやっぱ人間ですからね多少のことはしょうがないですがやっぱりそういう体なんですよね。なんかね人前に立つと元気になっちゃうみたいなでやっぱり慣れてるというとやっぱりリズムを作るのとか慣れてるのでやっぱりスイッチが入ってくるんですよ。人前に立つとですねここは行くぞみたいな感じ体もなんか元気になってアドレナリンとかいっぱい出てるのかななんかテンションが高くなってくるのであんまりこう調子悪く感じにくくなっちゃうんですよねきっとね。なのでこう2時間半とか喋るじゃないですか結構今だと社員研修とかもやったりするんですけど結構最中はもう全然休憩もいらないぐらい、もう絶好調で喋ってもふと我に返るとドッと来るっていうねまあ年代も年代なんですがこのドッと来る感じがわかるかなね、急に来るんですよ。でなのでまあ喋るのはね全然大丈夫なんですなので皆さんもね、ほんとちょっとテンションが高い時とかね、気をつけてくださいね。思ってるよりも体にこういう時期が特にね、影響が出てる場合もありますので、ちょっとその辺お気をつけいただきながら過ごしていただきたいなって思ってますけど。はい。でもね、なんだろう、やっぱり普段の行動とか、まあこう、休み云々っていうのもね、今休みの期間っていうかね、あるけど、基本的には私たちって常に自分もそうですけど、まあ、普段と変わらないリズムでやってるんでねだからやっぱりまあ、日々こう同じルーティンをねやっぱ繰り返していくと比較的安定するのかな、まあ、勉強もそうですけどねだからやっぱりリズム大事かなって常に思いますね。 あんまりこう無茶なことしたりとかね、あんまりこう普段と違うことをこうしすぎるとやっぱり後で、まあいろんな体のこともそうですし、まあ勉強もそうなんですよ。なんかね、学ぶこともあんまりこう凹凸をつけるっていうか、そのすごいやってすごいやらないとかっていうのは多分あんまり効率が良くないので、基本的にはバランスよくやっていく、まあだからペースをしっかり守って保っていくのが一番こう効果的かなとは思ってる。だからそれがまあ変わらないというか減らない、まあ要は増えていけば余計いいんですけど、いいリズムで刻んでいくっていうのをまたこれはこれでね大事かななんて思います。なんかね、ちょっと勉強の話だったんで、よく今日はちょっと後でねまたコーナーでも話したいんですけど、なんかちょうどね、例えば毎日7時から9時勉強するとか、毎日7時から10時勉強するみたいなね、決めるじゃないですか。長くする必要はないんですけど、短くても長くてもやっぱり30分30分、必ずその時間ルーティンで決めていくっていうのはすごくリズムを作りやすいんですよ。なので例えばいきなり2時間じゃなくてもいいんですけど、まあどんなことでもいいですよ。例えばウォーキングでも、例えばなんか趣味のなんかでもいいですし、お勉強でも全然いいです。まあ例えば英語のリスニングショーでもいいけど、必ずルーティンで同じ時間に同じことするって決めていくっていうのはすごく効果的なんですよ。で、よくあるんですけどね、今ってこう振り返りレッスンってあるじゃないですか、英語でも。振り返りレッスンってすごく効果上がりそうでね、振り返れるからレッスンすごく、振り返ってできるかお得とかやりやすいみたいなのあるけど、結果振り返りレッスンっていつ振り返られるかを自分でちゃんとコントロールできないと、いつその授業があるかっていうのは体の中に染み付いてないので、結果それに対しての気持ちの持っていき方とか準備であるとか、あと時間の使い方とかがやっぱり突然現れるものになっちゃうんですよ。そうすると毎週同じ時間にしっかりとレッスンを受けたり授業をしていくのに比べると、やっぱりその分効率がものすごく下がっていく、そしてモチベーションも下がってくるんですよね。でやっぱりやる気の部分でもやっぱりその気持ちが整わないので、気持ちもできないので、やっぱり効果がどんどん上がらなくなる。だから振り返りが悪いわけじゃないですよ。だから常にその例えばある程度期間を決めて、例えばタームの中、ある程度期間の中で10回こなすとかいうモチベーションであればいいのかなと思うんですけど、なかなか難しいですよね。ね、なので決まった時間に決まったことを毎週こう、まあ毎週でも毎日でもいいんですけど、やれていくとみたいなね。ちょっとまだまだお伝えしたいことがあるので、今日はちょっとねコーナーの時にその辺をもうちょっと触れちゃおうかなと思ってますので、はい、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、太陽は罪なやつ。太陽は罪なやつをお届けしました。 時刻は6時25分です。今日は5週目なので熱血トークです。はい、先ほどからねちょっと勉強の進め方とかね習い事の話してましたけど、まあね結構ねだからねさっきちょっとね振り返る授業で話してたじゃないですか。振り返る授業自体がダメってわけじゃないんですけど、やっぱりその体の中で、リズムを作っていくのがすごく大事で、意識的にやること大事ですよね。例えば月曜日の7時からは必ずこういうものがある、火曜日の何時からは必ずこういうものがある、ね。例えばこの時間やる、例えば毎日塾に7時から10時勉強しに行く、で一回決めてしまってそれをそのままやり続けていくと、あとはそれをやるために前後調整したりとか、それをするために何かその工夫をしたりっていう風に、まあ調整ができるようになるので、タイムマネジメントができるようになりますね。はい、ですからそれのためにそれがあるからこそこういう風に動けるってことで、結局勉強だけじゃなくて時間の使い方だったりとか、あるいはそのスケジューリングだったりっていうこともすごく能力が高くなるね。まあ、せっかくなんでねそれに付随した話をすると、例えばまあこれ人それぞれだと思うんですけど、何かことを勉強しようとか何か進めてこうとか何かこう始めようとか思った時に、まあ例えばどっか旅行行こうとかね、何かすごく大きな話、何かそうでしょ、歌を習おうとか楽器を習おうとか何かスポーツ始めようみたいな、まあそういうのはねすぐにはすぐ始めれるのなかなか、まあ始めれなくはないんですけど、まあ大変だと思うんですけど、ただなんか日々のちょっと勉強してみようかなとか、ちょっとなんかしてみようかなっていうのは多分すぐできると思うんですよ、思い立ったら。で私はなるべくみんなにも子供たちにも言うんですけど、まあ、思ったらもうすぐ開く、例えば宿題やろうと思ったら後でやろうじゃなくてもうすぐに開く、すぐに行動、うん、これをね思い立ったらすぐ行動っていうのよく言うんですけど、これ案外できない人多いんですよ、後で後回し、今スタジオもなずいてる人いっぱいいますけど、で結局後回しっていつなのって決めてないんですよ。後やるっていうのはいつやるのっていう話を聞くと後なんです。後って今より後はずっと後ですから、いつなのか分かんない、いつやるんでしょうね。ですから基本的にできることがあったりやれることがあったらもうやる、もしくはやるときを決めるね、それがすごく大事なんですよ。なので、まあ、夏休みね聞いてる、学生さんもいるかもしれないけど、もう明日やれるんだったら今日やりましょうよ、ね、今やりましょう、後でできるなら今やりましょう、テレビ見てから、ラジオ聞いて、まあラジオ聞いてほしいなでも聞いてからとかあるじゃないですか、まあ聞いてからでもいいけどすぐ取り掛かる、これ結構大人の方でもできない人多くて、はい、で僕はずっとそれを実践しようと思って、思ったらすぐ口にし、思ったらすぐ、例えば連絡したいと思ったらすぐ連絡する、何かしようと思ったらで必ず必ず解決して、その瞬間瞬間である程度こう自分に対して、自分がこう動かなくてももう段取りできるまでやって終えていくっていうのをいつものまあパターンにして、はい、なかなか難しいですよね。でも 思うだけで違うんですよ、これやろうと思うっていうのは本気かどうかで決まるので、思うだけだったらすぐ思えるんでね、やると決めてください、決めればできる、これ決めてないからできる、まあいいかと思ってるんですねまあいいかと思うのは別に構わないんですけど、まあいいか、いつでもと思うといつでもになっちゃう、で例えば今日やろうと思ったら今日じゃない、だから結局はその違いが後々出てきちゃうんですよね、はい、だから結構スケジュールって大事で、今日どっか行こうよってあるじゃないですか、でこれ今日どっか行こうよっていうのを例えばディズニーランド行こうって決めるでしょ、来週じゃあ何月何日行こうって、これも決めてるから実行できるんですよね、はい、もういつでもいいから行ってみようっていうのは結局いつになるか分かんないからいつか行くことになるかもしれないけど、よく考えると実行できないでしょ、だからいつ 決めてしまうと結局周りがそのように動いてスケジュールも決まっていく。同じことを実生活でもやればいいんですね。学校の宿題でも同じこと。はい、そうなんです。であと何やったらいいかわからないとかね、あのまあ勉強のことを言うと何やったらいいかわからないとか、あのどういうふうに進めていいかわからないみたいなね、結構多いと思うんですけど、まずね、あのやることがある人ほどそういうことが多いんですよ結構やること残っててほど やり方がわからないとか、何やったらいいかわからないとか、どうしていいかわからないっていうのを言う人が本当に圧倒的に多くて、学校の宿題とかでもそうですし、例えばお仕事でも、お仕事じゃなくてもいいけどな、なんかこういろんなことでまだ残ってることいっぱいあるのに、まだ何やっていいかわからないとか、どうしていいかわからない。でもこれって不思議で、ちゃんと書き出したりとか何か残ってるかっていうのを確認してみたりすると結構たくさん出てきます。なので書き出すっていうのは結構大事なんですよ。なのでまあ今ふとこうね、今聞いてていただいてる方もなんか夏休みやろうと、ね、この夏の間やろう、8月入ったら何かやろうと思ったらまず書いてみてください。書いてみたら結構やること残ってたりとか、やりたかったこと結構思い浮かびます。うん、結構頭の中でボワッとしてるよりも形にするの大事なんですね。で勉強もそうなんですけど、必ず入れたものは外に出してあげなきゃいけないから、インプットアウトってすごく大事なんですよ。なので今頭の中でもやっとしてるものがあったらピシッと書いてみたり、ピシッと口に出してみたりすると結構自分の中でやるべきこととかやらなきゃいけないことが見えてきます。もやもやしてる状態がね続くと、なんか何やっていいか分かんないから、結局目先の例えば YouTube 見ようとか、メール LINE しようとか、もう目線見て分かるものにすぐ行く。なんでかっていうと、今言った通り、むちゃくちゃ分かりやすい目標だからです。 YouTube 見るっていうのはポッタップすればいいでしょ、 LINE しようって LINE チェックすればいいでしょ。だから一番早くて一番皆さんが実践してるのがそういうものなんです。だからものすごくそればっかりやりがちになっちゃう。でも本当はいっぱい思いつきさえすればやるべきことはいっぱい残ってて、もっとやったら人生充実することがいっぱいあると思いますので、ぜひ思い立ったら声に出す、書いてみる、いいじゃないですか。僕もね、でもね、必ず何かをまとめるときとか、話すとき、まあ、必ずでもないんですけど、あの言葉に頭の中で思考するときもありますけど、だいたいこう単語とか言葉をとにかくどんどん羅列させていくんですよ。で言葉とか羅列させて言葉をどんどんどんどん重ねていくと、最終的にまあイメージできる文章だったりとか、まあそういう皆さんに分かっていただけやすいような話の流れができるので、まあ、それをまあまとめてから喋るみたいなことはあります。はい、結構ね慣れると面白いですよ。思いつくままどんどんどんどん投げてからね、いらないものは削っていく、もしくは思いつくものをどんどん足していくと、結構何が自分がしたいのかとか、どういう思いを持ってるかと分かりやすい。子供さんもそうなんですよね。結構一番苦手なのって、最近まあ特に言われてるんですけど、思いつくとか発想するとかね、自分で考えて苦手なんですけど、結構そういうものを見つけるためには、要するに何でもいいから書いてってのが一番難しいじゃないですか。何でもいいから、だから何でもいいから書いてって一番難しいから、まあ要は何でもいいから書けるようなものをまず練習として与えてくるんですよね。うん、どういうことかというと、そうだな、例えば感想を言う、例えばね、バナナがあったら、だからバナナの特徴って言いやすくないですか。別にみんなわかるでしょ、 なんか長いとか黄色とか、じゃあリンゴはとか言ってできるでしょ。だから具体的なものの特徴をいくつも書いていく練習すると、最終的にはそれがどんどんどんどん、まあ、練習で増えていくので、例えば分かりやすいものをで練習するといいと思います、まずで頭の中で思っても、例えばバナナってちょっと腐れかけが美味しいんだよとか思っててもあんまり口出さないじゃないですか口はあんまり良くないかもしれないけど、でも甘くなるでしょ。そういうのを言葉にしていくってないんですよ、ないですか。だからそういうものも結局書き出してたりイメージさせると、どんどんどんどんバナナ情報が出てくるわけですよ。お猿さんが好きなものとか、なんかイメージがね、だから一回そのなってるとこ行ってみたいとか、いいじゃないですか。そんなんで、そしたらなんかそれで話がどんどんどんどんイメージできる。 でその膨らんでいくことが大事なんで、やっぱりその書いたり形にするとそれをしっかり 見上げるときにイメージがするっていうのはよく言う。結局何も書けないとか分かんないとか全く分かんないとかね、いう子がいたらなんて私は言うかって、全く分かんないって書けって言うんですよ。分かんないってもう思うんだったら分からないって表現をいくつか考えて書けとか、はい、今の気持ちを書けとか、いいんですそれで。まずはそこからスタートなんで、結構ね、なんだろうな、何もないなんてことはないんですよ。なのでちょっとね、皆さん今日ちょっと提案です。私もまとめに入りますが、まあ結構夏休みね、今日せっかくちょっと熱血トーク第5週目ということで、いろんなことの進めからね、まずルーティンでしっかり決めていくことをしましょう。何でもいいからとにかくそのルーティンを保つことでタイムスケジュールができますよ、ね、あとはそれに対して思い出したらすぐ行動、思い立ったらすぐ行動、今考えてるものがわからなかったら書き出しましょう。書いて形にしてビジュアルでしっかり見るとイメージがつきやすいですよ。でそのイメージすることに対していろんなことを思い起こす、それも大事なので、一つのことを考えてみたらそれに対していろんなことを書き出して思ってみたりすると、結果いろんなことを思いついて充実してきますよ。それに伴っていろんなことがどんどんワクワク発想できますからね。そうするとより面白い人生になるんじゃないですかね。勉強もそうなんですよ。必ずインプットしたらアウトプットして外出してあげたい、ね、思ったことがあったら口に出したい、声に出したい、考えたこと発表したい、ね、やっぱそういうことを繰り返していくとより自分の中に入れ込んでいく。だから入れたものを出すことで 100% 吸収できないんですよ。何度もそれを繰り返すことでより現実的になるし、より実行力もついてくる。はい、今日はどうでしょうか。久々にちょっと勉強とかいろんなもののね、進め方を話してみましたけど、はい、以上熱血トークでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間になりました。どうでしょうか。最近ちょっとね、まあ夏なんでってのはありますけど、気合を入れてちょっとねトークをしてみようかなってか、いつもそうなんですけどね。結構ね、話し方とかやっぱりその気持ちの持ち方って、ほぼ喋ってる人にと話されてる人、要するに話してる人が本当に一生懸命喋れば聞く人も一生懸命になるし、だから結構自分が楽しく喋ると相手も楽しくなるんですよね。だからちょっとまあこれは最後全然もし参考になればですけど、さっきの話もそうなんですけど、自分が笑顔で喋ってる時に相手が睨むってあんまりないと思うんですよ。基本的に自分が笑顔になれば相手も笑顔になるはず。だからニコニコ話せば相手ニコニコしますので、まあね、そうじゃないっていう方もあるかもしれませんけど、怖い顔したら相手怖い顔するじゃないですか。ね、基本的には、やっぱり自分が話してる雰囲気とか、やっぱりその自分が しっかり真剣に伝えたいと思った時は、相手もやっぱりそれなりに聞いてくれるもんだと思いますよ。はい。なので、私がね、なんでこんな話をしてるかっていうと、私はもう皆さんね、声でしかお伝えできませんので、聞いた方が、まあそうかなってちょっとでも思ってくれるとね、いいかな。まあ全てがその全部がその通りが全てではなくて、やっぱりその、あくまでもいろんなことやっていく中のね、一つとして聞いていただければいいのかなってちょっと思ったりしてますね。まあそうこうしてるともうやりたいことがたくさんできちゃってね、私も結構そういう傾向はあるんですけど、やりたいことがどんどんどんどん見えてきちゃうと、まあそれをいかにやっていくかってことになるんですよ。そうするとね、日々、まあ忙しいとはあんま言わないですね。時間が足りないっていう ですけど、はい、忙しくはないですね。時間が足りないだけです、はい、ですから時間をきちっと調整してやりたいことをやれるようにしていかなきゃいけないとね。え、大事で、つながってでしょ今ね、つながり、かなりつなげてきましたけど、どうでしょうか。はい、まあせっかくの夏休みなんで、夏休みで言っても子供さんたちだけですけどね、大人の方は頑張ってますから、はい、まあちょっとね、たまにはお知らせもあるんですけど、ちょうど8月結構ね、皆さん予定もあったりするとは思うんですけど、まだまだね、講習会とか、まあいろいろこう今状況的にね、様子見ながらっていうのもあると思うんですけど、まだ講習会とか、例えばマインクラフトのプロクラとかの体験会なんかもまだまだ実は8月の後半まで続いてるんですね。でちょうど今日報告してたんですけど、報告とお知らせ来てたんですけど、速読のねオンラインの、説明会なんかインスタかなんかにアップしてるんで、またアニーグローバルエリクシー見てもらえば、インターとかのところのインスタに速読の体験説明会なんかまた載ってるんですけど、オンラインで申し込めるやつをやったりとか、結構イベントをたくさんやってきますので、まだまだもう遅いっていうのはないので、まあ、講習会もまだね、申し込みまだあるんですよ。もうね、7月後半で講習会って早く申し込むかな、ものかななんて思うんですけど、やっぱりさっき言った思い立ったらすぐっていうことで、はい、なのでまだまだ募集もしてますし、まあなんでお伝えするかっていうと、なんかしまった、申し込みそびれちゃった、どうしようみたいな方がいるとね、もったいない。まあでも大人の方でもね、さっきの英会話じゃないですけど、今熊にオンラインレッスンっていうのをやってて、それも結構ね、こういう時期に始められる方多いんですよ。僕もちょっと電話もらってね、知り合いの大学生の子が、この前ラジオに出てくれた大学生の子たちからちょっとね、相談を受けて英語をやりたいんだみたいなね。ああ、じゃあ、やろうか、みたいな。ちょうど今落ち着いたんで、ちょうどだからやっぱり思い立ったらですよね。そんな話もちょっと最近多いので、まあ、いい機会ですから、いろんなこと始めてみるのもちょうどいいのかもしれませんし、まだね、もしあと今日さっきの話じゃないですけど、やりたいことをいろいろ書き出してみると、まだまだ時間たっぷりありますからね。まあお休みある方も多いと思いますので、いろんなことできるんじゃないかなって思いますので、ぜひちょっと考えてみてくださいね。私もちょっと言ってるばかじゃなくて、またちょっと考え、いろいろ思いを馳せたいなと思い始めましたので、今日は番組が終わったらまた8月どうしようかって考えてみようかな思ってます。まあ言っててもね、私結構酒のこと考えてて、もう頭の中はね、実は4月以降のことで頭いっぱいなんですよ。結構早いでしょ。はい、なのでまあなんかワクワクしますよね。楽しい話はいいですね。はい、まあ今日も熱く語らせていただきまして、皆さんどうでしょうか。ありがとうございました。このペースで来週からも続けていきます。よろしくお願いいたします。今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.